2017年に公開されたスペインとコロンビアの SF 映画作品スターシップナインを見ましたので、その感想をネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。1本目で半分ネタバレありでお届けしようと思いましたけども、なんだかんだでネタバレしないまま1本トークアップいたしまして、でせっかくなんでね、ネタバレありでこの作品ご覧になった方で、このラジオ神聞かれてる方あんまりいらっしゃらないと思うんですが、まあ、あのご覧になった方向け、あるいはもう 見ないよと、もう見ないのは決まってるという方向けにネタバレありでお話をお届けしていこうと思うんですが、まあ、まずあの今ね、アマゾンレビューとかに出ている、そのテーマですよね。テーマは何だっていうところで、本当にあのいろんな人がいろんなあのテーマを言ったりですとか、テーマはないみたいなねこと言われてる方もいらっしゃいましたけども、まあ、これあの、まあ、スペインとコロンビア、まあ、主にだからスペインの監督ですからそっち系ですよね。だからまあヨーロッパあたりの観客が見たらそんなに説明がなくてもテーマはこれだろうみたいなものっていうのは分かる雰囲気なのかなと。あのね、キリスト教的な、なんでしょうね、キリスト教もあのカトリックとプロテスタントありますけど、といえばカトリックの方なんのかな、まず、絶望と希望なんですよねこれね。あの最初はあの絶望的な、実はもう地球はもう環境汚染されまくってて、で、地球と似たような環境の惑星というのを見つけたんで、そこに向けて、移住されるためのまあシミュレーションというか実験だったと。でそこのこれもね、字幕が足りないんで、実際どこまでお話ししてるのか分かんないんですが、そのあのクローンをね使ってると、クローンだったらその何て言うんですか、何十年も人体実験みたいな形でできるからと、そういう倫理的な問題で、まあ、ただ人間のクローンを作るっていうところは倫理的にどうなんだって話あるんですけど、そこにはあんまり触れてはなかったですよね。だからそこら辺も内緒にしてるのか、いわゆるそのシミュレーション実験してること自体は隠して、で、もうそのデータが取れたからってんで、あの移住に向けてその宇宙船建造しましょうみたいな話になるのか分かんないですけども、まず最初あの20分経ってね、実はあの最初宇宙船というか宇宙ステーションの中にいるもんだとばっかり思ったけれども、あれどうやってその宇宙船がね遠くに向かって行ってるのに、どっから宇宙船来たんだと思ってたら、最初の20分で実はここは地球の地下でしたみたいなね、地下に設けた実験施設でしたみたいなのがもう早々に分かるっていうね。これはね、なんかあのカプリコン1って映画昔ありましたけども、アメリカのあのカプリコン1みたいな感じになるのかなと。途中で実はここは宇宙ではありませんでしたみたいなね、いうようなところで、これどうなってくんだろうということになったら、でその後だから まず最初のびっくりがここは宇宙ではありませんでしたってしてでしょで、2回目にびっくりするのが、その中で、育っていた人たちっていうのは、まあ、その特に最初ね、その主人公ヒロインは、お父さんお母さんがいて、でお父さんお母さんは自分の身を犠牲にして宇宙ステーションから去っていったと。でおそらく死んだんじゃないかっていう話なんだけれども、でも実は、その人たちが細胞を提供してたか何か提供してたかクローンだったっつうのがね、クローンなのこれみたいなねいうところで2度目のびっくりみたいなね、 SF 的びっくりみたいな、そんな感じで、そこは私あの素直に楽しかったですよ。あ、そこにそれ持ってくんだみたいなね。でクローン、なんでクローン、あ、実験みたいなね、あ、シミュレーションつって、でまあ、あのそこまでそのまあそれをね、そのスペインの科学者たちがやって、あのスペイン人がね、スペインでロケットなんてあの発射したこともないのにそこまでやっちゃうんだってところがなかなかいいなと思ってね。それで映像も結構あの綺麗ですし、それっぽいし、なんでいつも日本ってこういう映像できないのっていうぐらい、なんかあのもうデザインから何から個人的には好きなタイプでしたね。で、まあ、結構な未来だとは思うんですけど、その割に、まあ、あの現実世界をそのままロケしてるからか知らないですけども、あんまりその景色は進化してない。建物とかでおしゃれな建物みたいなとか、未来的な建物ってのはちょろっとあるんですけれども、あとはその、まあ、舞台がコロンビアっていうところで、でそのまあ貧民みたいなね、人たちがたくさん住んでるっていう絵面が途中で見えたりだとかね、でそういう、まあ、ある種の絶望の中だから、このまま行くと地球は絶望的な環境になって、 でまたなんていうんですか、裕福じゃない人たちっていうのもたくさんいて、そういう人たちがもうじわじわと滅亡していくのを待つみたいなね、そんなような状況になってるというところが、まあ、これいずれこうなるよと、このまま何もしないとこうなるよっていうことで、まあ、そこら辺を示唆してるっていうのもあれば、でさらにはじゃあそこでじゃあ実験するんだったら、まあ、クローンだよねみたいな、でクローンで実験すると、まあ、こういうことになるよみたいなねいうところも、まあ、SF にありがちですよね。その、まあ、技術だテクノロジーとかが進化したテクノロジーを使いこなせない現代の人間みたいなね、いうようなところで、そういうところも見せてるし、あと最後お腹の中に赤ちゃんできたのって、まあ、そりゃそうだよね、避妊とかしてないよねみたいなね、いうところで、でそうなった瞬間、もう戻したって意味はないと、一旦ね外に出てしまった無菌状態で育ててきたその人が、ね、もう世間に出てしまって汚れてしまって、地球の、ね、環境に染まってしまって、中の施設に戻ってもあんま意味がないっていうところで揉めてたんだけれども、中に赤ちゃんがいるんだったらその赤ちゃんをまた最初からその無菌状態で育てていけばなんとかなるだろうというような発想ですよね。で、そこもいわゆるそのキリスト教的な、堕胎禁止みたいなね、中絶禁止みたいないうようなところも絡んでんじゃないかって考察されてた方もいらっしゃいましたけども、個人的にはね、まあそれも背景に自然とねそういうのは下ろせないっていうのはあるかもしれないですけれども、まああのある代の人間が途中まで頑張って結構ねいろんな知恵使って頑張ってきたんだけども、そんなに短期間で解決できるものじゃないから次世代にそれを任せるっていうようなところもメッセージとしては示唆してるのかなと。だからある意味この絶望の状況の中でも人類が頑張って粘って、ね、なんとかそこを打破しようということを、何世代にもわたって諦めなければ必ず未来は明るいものになるみたいな、そういうようなところを描きたかったんじゃないかなっては思うんですよ私はね。だからそのツッコミどころうんとかじゃないんですよこれツッコミどころっていうのも、まあ、なかないですけども、まあね、そこまで目くじら立てるほどのツッコミどころは SF 好きとしてもそんなに感じなかったですよね。まあまあできない話じゃないなみたいなね。でただまあそこでね主人公とかの男性の方がで、まあ、10歳も自分より若いで、それ救い出したのは可愛かったからじゃないのっていうのも言われてもしょうがないぐらい、そのヒロインはめちゃくちゃ可愛いわけですよね。で他のクローンはどうだったのかって、他のクローンは具体的には映さないから、他のクローンはひょっとしたら可愛くもなければね、おっさんとかもいたりとかして、でそういうのをその彼女と同じようにその連れ出したかしたら連れ出さなかったんじゃないかみたいなね話をしてましたけれども、まあ、そこはね結局だから最初はそんなの外に出すつもりはなかったんだけども、彼女の方からですからね、迫ってきたのはね、彼女の方から迫ってきて、でその私ずっとねここで育ってきてキスもしたことがないのと、で、まあ、そのあなたは出ててしまうけど、このあとねまた20年も何十年もこの宇宙ステーションの中で一人でいるのかと思うとたまらんという話をされたっていうのがやっぱきっかけだと思うんですよね。そこまでされて、で旗とその自分がやってきたその実験っていうものが、最初は自分も肯定していて、で自分のそのなんですか技術だとか知恵だとかそういったものを貸していたんだけれども、やっぱこれおかしいと、でクローンとはいえ、ね、こういうところで囲ってこういう実験してて、じゃこのままでいいのかと。だからまあ途中でトロッコ問題みたいな話が出てきて、でその何十億人っていうその人類を救うために10人のそのまあクローンだけでもそれを犠牲にしていいのかっていう話が出てくるんですよね。これトロッコ問題ですよね。だからそこのところとかも入れたりとかして、結構ねいろんな要素が入ってるんで、テーマがブレて見えてしまうのも仕方がないかと思うんですけれども、それはあくまで私から見るとそのサブテーマみたいなもので、やっぱりメインはそのどんなに今地球的にね、もう地球レベルでよろしくない状況、もう本当だから絶望ですよね。絶望があるんだけれども、その中でも決して諦めないで、ね、何世代にもわたってつなげていけば、命をつなげていけば、いつか人類は、ね、生き延びてまた別の惑星に行くかもしれないし、そういうことができると。で最後だからそのシェルターというかその実験のシミュレーションの場から、彼らの娘が出てくるわけですけども、生まれて娘がね、 あれがね、ちょっと私個人的にはね、あれ出しちゃっていいのっていうか、まあ結局出すっていうことも最終的にあの彼女が与えた条件だったのかなと。最後の、主人公ヒロインが、条件一つね、なんか付け加えてみたいな感じで、多分その言ってた条件っていうのが、娘がある程度大きくなったら、自分の今と同じぐらいの年になったら外に出して外の世界で受け入れてっていう話なのかなと思うんですけども、まあ、だからその受け入れてしまったら、その中から出てきた娘さんはまたあのね、汚染されるわけですけれども、それまでの実験のデータっていうものが得られるのであれば、その科学者たちにとってはいいわけだから、だから外に出すと。だからその彼女にはやっぱり外で生活させたいということで、娘を外に出して、でそれを今度は拉致ることもなく、生け捕ることもなく、で殺すこともなく受け入れるっていうのが多分最後の条件だったんですよね。でそれで彼女が出てて、彼女はこれからまたあの外の世界っていうものを、まあ、それまではシェルターの中で、シェルターとかの、シミュレーターの中でしか聞いたことのない話っていうのを実際、目にしていくっていうところになるわけですけども、そこのところだから流れが、まあそんなにあの突っ込みどころっていうふうに考えないで、そういうふうにもうシンプルに見ていけば、すごいこの作品あの楽しめると思うし、だからこれを見たから、じゃあ自分たちが何ができるかしたら何もできないんですけれども、ただその自分たちの代だけで頑張ろうとしないで、諦めないで次の代につなげていこうっていうところは、私はメッセージとして受け取りましたね。だからまあここはそういう作品ってね、だから結構短期で物事を済ませようとしているものが、あの映画どうしてもね2時間の幅っていうのがあるからしょうがないんですけれども、こういう何世代にも渡ったっていうところを、テーマとして置いてるような感じがするのは、なかなか個人的には良かったかなと。もうだからこれからあの本当に絶望するような大変なことになるかもしれないけれども、リアルにね、でそこを乗り越えるのには1世代2世代3世代を使ってやっていけばなんとかなるよみたいな、そんな感じでしたね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。